皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はクライオポートシステムズの中田久美子さんにお話を伺います。本日のテーマは、卵や精子、そして肺の安全な凍結輸送についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてゲストは2回目のご登場になります、クライオポートシステムズ中田久美子さんです。中田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。久々にお会いできて、
ね、はい、はい、本当ですね。まさか2回目があるとは思っておりませんでした。
よろしくお願いします。はい、ではリスナーの皆さんにですね、自己紹介とあと会社のご紹介をお願いできますか。
はい、わかりました。まず会社の紹介をさせていただきたいと思います。クライポートシステムズは国内外での IVF の輸送で最も信頼されている会社です。年間6000件以上の輸送をしていまして、20年にわたって行ってきています。それ以外の実績としては、世界各国150カ国に輸送実績があるということと、はい、世界中に30以上の拠点を持っていますので、タイミングよく合わせて患者様の精子、卵子、肺を確実安全にお届けするということが、うちの会社のモットーとなっております。
はい、
私はもともと卵と精子と肺を扱う肺培養士をしておりました。そしてそこから研究として精子のことを極めていきたいと思って研究を続けてきました。しかしながら、凍結した精子、卵子、肺というのをクリニックからクリニック、クリニックから、日本から海外、海外から日本というところで輸送にとても大きな問題があるということが分かりました。それはどういうものかと言いますと、輸送の時点で凍結するときに液体窒素を使うんですけれども、その液体窒素を入れた容器が車で転倒したりですとか、その容器が破損をしたりですとか、その容器に液体窒素がそもそも入っていない、もしくはたくさん入りすぎていて転倒した場合に車の中で液体窒素がこぼれて酸欠になってドライバーの方が死にかけてしまうという事故とかがありまして、輸送する会社が激減してしまったんですね。それで私はそこを危険だなというふうに、何とかできないものかと思いまして、今まで研究をしていたんですけれども、別の視点から不妊治療で患者様と培養士、お医者さんたちを支えられたらいいなと思って、こちらの会社に就職をしました。
ありがとうございます。いや、もう今おっしゃったように、私もですね、患者様からたまに問い合わせで、卵の輸送をしたいんだけども、どこか知りませんかと言われて、やっぱ分からなくてですね、話せないんですよね。でも、そういった中でこう、中田さんの今話されたクライオポートシステムズっていう会社さんがあるのを、私も今回こう話をして知ることができて、ちょっと楽しみにしています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、じゃあですね、まずこう世界と日本の違い、 はい、お聞かせ願いますか。
はい、世界の場合では、輸送に対してものすごく慎重に行っています、うん、はい、それはとあの日本も海外もそうですけれども、大事な命なので、そこにお金をかけるという輸送自体を問題視するっていうところがあります。それはなぜかというと、結構ドライバーの方たちが荷物を投げたりですとか、皆さんもあの旅行してスーツケースが壊れていたとかっていうこともあると思うんですけれども、うん、そういう液体窒素のタンク自体が破損をしたりとか、そういうことが多かったりっていうこともあるので、海外の場合は、まあ、アメリカからヨーロッパ、アメリカからアジアというところで、その輸送での安全性を最も患者さんは大事に思うので、そこにお金を厭わない、安全性を一番に重視するということがあります。だけれども、日本の場合では簡単に送れる普通の荷物、ノートとかそういうものを送るような感じで今まで送っていたっていうことで、輸送に対しての安全性をもうその輸送会社に委ねている、自分たちはそれに対して責任はないという、もちろん心配はされていると思うんですけれども、うん、そこの輸送費用が信頼とどう結びつくっていうかっていうところが、うん、海外と日本との違いではないかなと思っております。
いや、確かに日本だとこう輸送会社さんのところは、まあ、ある程度こう信頼してる部分があるから、うん、で一方で海外だとその壊れでね、なるほど、すごくやっぱ多くの方から聞くし、まあきっとそうなんだろうとも思うし、そういったもうベースの違いっていうのも結構大きくありますよね。
そうですね、うん、でやはり海外の方というのは保険がないので、うんうん、何か起こった時というとか病院に入院してもすごく高額な費用がかかるじゃないですか、うん、そうですね、けれども日本の場合では保険制度があって、うん、最近日本でも保険制度は入りましたけれども、
そうですね、
でもその中では輸送に関しての保険はないんですね、うん、そういう点も大きく違うし、うん、その保険がないがために海外の場合は訴訟問題になって、
なるほど、
大変なことになってしまう、うん、なので安全な方法を選ぶっていうことが重視されてるかと思います、うんうん、
それでもさっきおっしゃったようにやっぱ日本でのやっぱニーズっていうのはやっぱ存在していて、
はい、
でそういった本当にこう患者さんから僕らに検査会社にこう聞かれる、聞いてくるっていうこと自体、やっぱりクリニックさんとしてもどこに頼んだらいいんだろうっていう状況だと思うんですよね、
はい、
でそこをこう中田さんが各クリニックに対して、きっとね、元肺培養士なのでこう状況も分かっていらっしゃるからこそのできることだからこそっていう点がね、はいはい、すごく重要な仕事かなっていう思います、
うん、そうですね、同じ水を飲んだ者たちで話をした方の方が、うん、どういったサービスができるよっていうことを伝えるのに、うん、相手もそうだねっていうふうに納得していただけるかなというふうに思っております、うんうん、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。クライオポートシステムズ中田久美子さんにお話を伺っていきます。
中田さん、もう少しですねクライオポートシステムズについて教えてください。で今私手元にですねこの、パンフレットいただいてるんですけども、私これこうもう一つ目にちょっと驚いたのが、まずこう体外受精の輸送に最長10日間維持できる、10日間マイナス150度で維持できるって、これすごいことだと私すごく分かったんですけど、 そういうドライシッパーっていうんですか、ものがあるんですね。
はい、私どもの会社でそのシッパーを作っておりまして、うん、それで最長10日間というふうにありますけれども、10日以上持ちます。だいたい2週間ぐらいは持つようになっております。でマイナス150度というのも、これは一番安全にというか書いたんですけれども、ほぼほぼマイナス198度、
なるほど、
液体窒素の温度を保つようになっております。それはそういうことができるのは全世界に30カ国の拠点を持っているっていうところで、そこで液体窒素を充填してちゃんとその容器を確認してGPS も搭載しておりますので、その安全性、要するに温度が上がっているよとか、衝撃があるよ、圧力があるよとか、そういうことが全部モニターされるっていうところがあります。それで6000件以上毎年輸送を行っていまして、はい、で世界中でだいたい150カ国に輸送の方を行っております。
確かにここにも輸送実績はもう世界中で50万件以上っていう、ね、書かれていますので、すごいしっかりしたシステムの中で運用されているのが分かってきました。私ちょっと興味を持ったのは他社との違い、他社ってまずあるのですかね。
はい、他社さんもでは手で持って行って受け取って、その別のクリニックにお渡しするということをやっている会社さんもあります。はいはい、ただやはり人間のことでもありますけれども、我が社もそこをシステムを徹底しておりまして、先ほど言った GPS の搭載と、あと容器チェックをする部門と、液体窒素充填の部門と輸送専門部門というふうに分かれております。でその輸送中のログも取っているので、どこの時点に今そのドライシッパーがあるのか、でどこに今届いたのか、どこで衝撃が起こったのかというのがすぐ分かるようになります。
すごいですね。そこまでこう把握した上でこの行き先へ届けるという。
はい、そうです。それがないとやはりクリニックさんが A のクリニックさんが B のクリニックさんに送った時に卵がの問題があったっていう時に、どこに問題があったんだっていうことになってしまうので、もちろんそこで一番困るのは患者さんなんですけれども、それがないようにどちらもこう納得できるようなシステムを取り入れてるというところが、我が社の、一つのポイントでもあるんですけれども、
なるほど、そうなんですね。このそういえばそんだけシステムをこう組んでらっしゃるってことは、国際基準の ISO だったりとか、
はい、
その辺もどうなんでしょうか。
その ISO の方のも取得しておりまして、あ、はい、FDA からも認められて。
あ、そうなんですね。
はい、
すみません、 ISO とは。
ISO はですね、国際的な、基準をですね、標準化させようという、仕組みでして、でそれをこう取るのって結構難しいんです。でそれを取ってらっしゃるんですか？
はい、取っております。
すごいですね。これ、なかなか取れないものでして、で、これをこう取った上で、ずっと何年かもこうね、ずっと運用されているところ、毎日更新もあるので、
はい、そうです
ね、維持することも大変な仕組みなんですね。
はい。
あと輸送コストってどれぐらいかかるものなんでしょうか。
輸送コストは、国内ですと8万円ぐらいなんですけれども、やはり沖縄から北海道ですとか、距離の問題によりますので、そこではやはりお見積もりを出して、それで納得いただけたらスタートというふうになります。なるほどね。はい、
大体日本国内だとそれぐらいの価格で、輸送できると。
はい。
で、これ、アジアとか、アメリカとか、
はい、
どうなるんですか？
そうですね。アメリカとかアジアでは、アジアからヨーロッパとか、
はいはいはい、
アメリカでは20万から40万。
あ、
になります。
あ、それでもちょっとそんなに高くないかなっていうのは私思いました、ね。
それはやはりあの飛行機に普通に人が乗るぐらいの価格、価格帯にはなっているかなというふうに思います。はい。で、それ以外にも、価格、コストの面では、輸送保険というのが、ポイントとして、うちではありまして、もう、事故率としては 0.0003%、もうほぼないというふうになってるんですけれども、はい、ただ、何か、あった場合の時に保険がつけられるの で、その保険に入っていただければいくらかはその患者さんにお金が戻ってきますよということで、ただ今までみたいに亡くなってしまったっていうことで、もう泣くしかないっていう状況にはならないようにというふうに、そういうシステムも取り入れてます。
そうですね。では今後のこう日本での展開について、お話をお聞かせ願いますか。
はい、もちろんクリニックさんからクリニックさんというところで安全性と信頼性を求めて輸送を行っていきたいということと、あとそのドライシッパーの使い方も、知らない方も多いので、でも病院さんはとても忙しいので、そこをこちらに委ねてくれれば安全にできるかなっていうことがあります。あとは海外に送る際にも書類とか面倒くさいものもこちらで準備ができるということもありますので、皆さんが今まで手を煩わせてた部分が煩わない、手をかけないで済むっていうこともメリットかなというふうに考えております。そしてまた患者さんに喜んでいただけるように、またクリニックさん同士でもいさかいにならないように進められていければ、お互いにいいのではないかなと思って進めていきたいと思っています。
中田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トシさんと結構こう久々ではなくお会いする機会はあるんですよね。あ、
そうですね、もう直近では本当に昨年の生殖医学会、
ね、はい、そうですね、はい、
お会いして、まあ、コロナの間ねずっと会えない時期が続いたんですけども、ようやく去年の終わりから、学会も参加できるようになって、今年もねもう
そうですね、はい、
受精着床学会、卵子学会、また生殖医学会、今年は IBF 世界大会もありますね。
そうですね、はい、私の方でも我が社の方でも5月の卵子学会も出しますし、私はそこで発表も学会発表もする予定でいますので、もうブースの準備と自分の発表の準備とで結構大変なんですけれども、それでもやっぱり広く知っていただくことっていうのはとても大事だなと思いますので、ブースではいろいろグッズをお渡ししたり、こういうものですよっていうふうにお伝えして、あとは発表の方ではこういう現状があるから皆さん考えていただけませんかというふうに質問系にして問いかけるようにして、うちを使ってくださいっていうふうではなくて、皆さんに注意していた方がいいと思いますというふうに伝えていっております。
すごい正しいことやっていらっしゃるなと思います。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ゲストでご出演いただきましたのはクライオポートシステムズ中田久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。